ジオもっこもこパレード。
粉砂糖、舌にひんやり、妖怪熱。青春、アルデヒド、ゴデヒエジムラ。
アニワギです。
はい、新年一発目から賢いどなりで。
なんかすっごい昔になんかそういう話を、のどなりがあった気がするけど。
まあ、どなりなんか、まあ、なんか
分かんない。まあね、どなりは何でも何回やってもいいんですけど。
まあ、無事に明けて。
はい。
正月2日。
はいはいはい。
今日何曜日正月が
木曜か。
金曜
?31 曜じゃない
?31 が水曜やで。
今だって2日やろ。え、
うん、金曜や。金曜。
え、
合ってる。
あ、金曜。合って
る。31水曜
や。ああ、そうか。5が月曜のね。
そう。なんで、金曜日の2日、実家から今日は、
はい。
お届けしてますが。
はい。
まあ、まあけど、あれやね。嫌やねんよ、僕、年末年始が。
なんで？
やらんとあかんことを残して、年を越してる気がするから、毎年。
ああ、諦めたんじゃない？
いやねんけど、諦めん方がいいわけよ、自営業者なんてものは。
ああ、なるほど、なるほど。
でき、これもやった方がいいんじゃないの、あれもやった方がいいんじゃないのってことがいっぱいあるわけ。
はいはいはいはい。
やから、それを考えると、まあ、やっとく方がいいんやけど、ね、皆さんには伝わってないんですが、正月なんで何より正座して。なんで、居所を探せんの？
え？いやいやいや、君のインスの背中がまた当たりそうやなと思ってすごい気にしてる。
当たりそうやけど、先前に出したから当たれ。
いや、また当たりそう。
当たりそうでしょ？
そう、でもずれてるよ、多分、後ろに。
そうなだけで、そうなだけで全然当たってないから、ほら。
あ、ちゃう、これよ。これよ、これよ。
ほら、いけるっていけるって。ほら、やってみて。ほら、当たってない
。ああ、ギリギリで、はいはいはい。
そうや。計算し尽くされた。
いやいやいや、どうかな。まあまあ、ま
あ。あれですから。
まあ、終わる頃にはですよ。
まあ、すれててももういいじゃん。
いやいやいやいや、それよくない。
まあ、っていう。
はい。
僕らにちょ
っと。わかんない。ふすまに傷がつくかつかんかトークをしてるけど。
まあけど、はい、そうやねな。だから、年明けてこれでいいかなとか思ってるうちに、2月ぐらいになるからな、毎年。
いや、まあそうですよ。
まあけど、三が日なんて慌ててなんか やってもどこも動いてないし、やれることもないし、諦めて、31が過ぎると、もう3日まではもう何もせんとこって思えるんやけど。
ああ。
例えばなんか、印刷を出そうが、メールを送ろうがみんな帰ってこへんわけやん。
あ、まあまあまあまあ、そうです。
だからまあ4日から
いい。今年は5日からですからね、もう。
そうやな、4日が日曜やもんな。
世の中がね、割と、9連休の日の巡りだったんで。
まあけど、とはいえ、まあ僕は一応4日からイベントじゃないけど。
まあ、ね、まあ、基本は別に日曜日は稼ぎ時の職種やからね、どっちかです。
まあそうね。まあだから人が来るといいよねって思いながら。
はいはいはい。いいと思いますよ。
始まる1月ですけど。
はい。
今年はけどなんか、ほんまに原点回帰かな。その自分で毎週月曜日バーテン立つとか。
はいはいはい。
やって。
あ、去年のね、振り返りね。そうそう、はい。
で、白芸のイベントは全部自分で今埋めてるから、とか、やるべきことが結構目に見えたところに増えたから、なんか、地に足つけて、売り上げを上げようみたいな。
はい。まあ、2025年は激動やったやろうからね。
いや、そうやね。だから、それはもう自分でどうこういうレベルじゃなく、どうしようもなくそうやったから、
ああ。
まあ、ずっとやったビルが潰れるから始まった。
はいはい。
まあ、そうですね。
全部の店を移転する。
そうそうそうそう。 浮き目に遭う。浮き目というかまあ、で気がつけば今回初めて半年になったんで。
はいはい。
まだそれがやっと安定って感じかな、今。
まあね。今から、まあ頑張って稼いでくださいよ。
いや、ほんとそうです。まあけど今年は前から言ってる福岡を行きたいんで。
そうっすね。福岡イベントやりたいですね。
うん。福岡イベント。
まあ、春休みがチャンスかな。
まあそうね。
子供が春休みの時。
福岡やったら手伝いますよとか行きますよって言ってくれてる人も何がいるんで。
ああ。
行きたい。まあ、3月。
うん。
で、僕もちょっと1、2、3月は仕事、大阪冷たいから、なんか、いや、九州、1、2月とかで行けんやけど。
はいはい。
ゆっくり行きたいよ。
ああ、まあまあまあまあ。
多少。うん。と思ってるから。早めに日程だけ切りたいとこやけどな。
まあそうっすね。まあそろそろ日程を決めちゃってもいいかもしれないですね。
そう。四国も行きたいし。
はい、は
い。忙しいんですよ。
それ言うとなんか遊びなんか仕事なんかみたいな話になるから。
そう。けどほんまそう。けど生活をいい意味でルーチン化したよな、今年はな。
ああ、なるほど。
まあその、プール行くとかもそうやねんけど、ルーチンにしないと無理やから。
ね、そうっすね。いや、ちょっと僕もそろそろ運動したりとか、体力作りをね、やっぱしたいとこはちょっとありますね。
まあなんかさ、楽しく動けるうちに動いとかんと、ほんまにリハビリみたいな時から動くの嫌やなと思って。
ああね。やっぱ社会人ってさ、
うん、
もう、油断したら、体動かす機会ない、歩く以外の運動がないわけよ。
まあいや、そうよな。
歩くとチャリ乗る以外の運動がない。走るすらないから。
うん、ほんまそう。
うん。
息切らすことがないからな。
そう。思いも持つこともないし、
うん、あんまり。それ四十肩にもなるし。
そうよ。
ギリギリ。
もうペンと走より思いも持ってないわけやから、
ね。僕、去年一年は結構真上まで手上がらんかったからな。
ああ。
やっぱ水泳休むと一気に。
やし、まあ毎日やっぱこう上上げる習慣とかがあると、まだいいけど、やっぱそれがないとどんどん悪く。
まあ四十肩もやっぱりメインで言うのはやっぱり肩より上に手を上げることがないんで、みたいな。
うん。
なくなるから、そこの筋肉を使わんくなるみたいな。
そうやろな。
言ってたな、生体の先生
が。
だから、僕にとっては水泳は生命線やったかもしれん。
いや、そうですよ。水泳すると肩こりなくなるとか、やっぱ言いますからね。
凝ってたけど、やっぱマシやったよ、実際。
やっぱ動かすから、日常的に。
うん、単純に。
肩回すっていうのが必要になるし。
まあ、だってさ、今地上で運動でさ、肩10回も回せ、じゃ痛いなとかなるけど、水泳なんでもう一生回せるわけよ。
まあそうよ、そうよ。25メーター泳ぐだけで結構何回回さなかったし、水の負荷がかかってる。
そう、バタフライなんかもうすごい回すわけやんか。両手で。今バタフライできんきすもん。
ああ。やっぱりね、やっとかんと。
そう
まあまあ、だからそれは確かにね、それは僕もやりたいですね。定期的な運動はちょっと思う。
いや、思うな。
うん。
まあ、っていうのが今年の目標かな。まあちゃんと、なんかその、金が欲しいというかは、稼げるようになってきたみたいな感じがすごいあるから、その安定して。
はいはいはいはい。まあまあまあ。
なんかそう、100万円もらうより月5万円増やしたいみたいな。
まあまあまあまあ。
まあみんな
そうやけど。出ていく金も決まってますから。
いや、そうやね。それ出ていく金は減ることあんまないからな。だからそれはすごい思うけどね。
なるほどね。
まあちょっと早めに、正月、まだ喋りますが。
はい。
あの、同世代中があるから、早めに質問言っとこうかな。質問っていうか、
はいはいはい、
今日やることがあるんで。
今日ね、実はね、2本撮りなんですよ。
そうなんです。
はい。
で、1本目なんですよ、これ。で、
そうなんです。
1本目は、ノーベル賞なんですよ。
そうなんですよ。
だから早めにやろうかな。
まあまあ、長くなる可能性
もある、ね。そうそう。
はい。
なんで。
はい、ということでね。
はい。
まあ、新年一発目、ちょっと持ち越しになっちゃいましたけどね、ノーベル物理学賞の解説会が残ってまして。はい、
そう。
はい。まあ今日はノーベル物理学賞の話をしようと思うんですが、まあ難しいよ。今年のは。
物理。
で、そうですね。まず物理学賞の、受賞内容からですね、
はい。
電気回路における挙子的量子トンネル効果とエネルギー量子化の発見。
全然わからへん。
これ全然わからんでしょ。これ全然わからんよ。で、まあもらった人はいずれ3人なんですけど、
はい、
いずれもアメリカの先生で、はい。ジョン・クラークさんと、うん、何やっけ。ミシェル・デボレさんと、
はい、
ジョン・マルティニスさんです。
はい。ジョンとジョン。
はい。まあまあまあ、外国人なんてジョンいっぱいいますから。
まあまあ、何やり太郎みたいなもんやからな。
そうですね。はい。ということで。
日常的な話やな。
はい。で、これね、これは、ああ、そうだな。 もうどっから話するかからむずいけど、
うん、
量子コンピューターっていうのが、まあ話題になってるし、今実用化されてきてるんですよ。ニュースとかによく上がるから。
ある程度でも各国何回かやってますね。
まあやってもいるし、うん、まあ今どんどんほんまに進んでる分野で、投資とかが集まってる分野でもあるんですけど、うん、量子コンピューターに今、順次その基礎技術に賞を出していってる段階なんです。
はい。
で去年は、まあ覚えてると思うんですけど、まあ AI の話で科学賞と物理学賞両方出たんですよね。はい、で、まあ AI スペシャルみたいな会になったんですけど、うん、去年2024年のノーベル賞っていうのは。
これからそうなるやろうなと。
うん、そう。で、それ、あれも量子コンピューターと関係なくはなくて、
うん、
物理学賞の方は特に、まあその量子コンピューターを作る上の考え方みたいなのが、まあ AI とちょっと絡みがあるんですよ、
ね。はいはいはい。
はい。
まあ情報の集め方というか。
データ処理。うん。の方法っていうのが。で、まあそういう流れの中で、今回は、また、その量子コンピューターの基本の基本になるような、現象を発見した人に与えられたんです。はいはい、で、一般的なつかみとして、多分すごく優秀なのは、これはシュレディンガーの猫を実現する話なんです。
はははは。
で、シュレディンガーの猫っていう実験、思考実験があるんです。有名な。
これもけどさ、めっちゃ間違われてるよね。
はい、間違われてます。
その、シュレディンガーの猫ってさ。
一人歩きしてるから。
シュレディンガーの猫って何って言ったらあれやろ、その箱を開けるまで猫が死んでるかどうか分からへんやつやろっていう、
はい、
言ってみないと分からんことをシュレディンガーの猫って言いがちやけど、実際は開けたせいで死んだんじゃない今っていう。
そうそうそうそうそうです。
開けてなかったら死んでなかったのに、あなたが開けたせいで猫死んだから死んだよね、これっていう可能性があるから、見ようと思った瞬間に見ようとしたせいで死んだり、見ようとしたせいで変わるっていうことをシュレディンガーの猫っていう。だから、観測実験の、観測効果ってやつだよね。
そう、なんです。そうそうそう。あれはハイゼンベルグの不確定性原理っていうのがあって、うん、まあ、観察するまで事象は確定しませんということなんです、うん。で、観察した瞬間に確率が確定する。
ただ、観察したことによって事象が変わってる可能性があるってい
う。あ、確率がじゃないな。結果が確定する。うん、確率は事前にあって。だから、あなたが観察するまでは死んでると生きてるが重なってるとしか言いようがないっていう、状態を言い表しているんですよね。
そうね。
あれはね。
だから、シュレディンガーの猫っていうのは、生きてるか死んでるかわからない猫ってみんな言うんやけど、開けたせいで死んだかもしれんから、半分生きてて半分死んでるとしか言いようがない猫のことを言うみたいな。
まあ半分というか、まあ半分じゃなくったらいいんですよ。でもだからその物理学であれが言いたいことは、状態が重ね合わせられてるってことがあり得るっていう。
死んでもあるし、生きてもいる
というね。で、これが量子科学のすごく一見不思議な、まあまあまあ、現象を言い表してて、でも、でね、今回の受賞と関係あるのは、ちょっとずれるんですよ。そこじゃないんですけど、うん、シュレディンガーの猫って、なんでみんな不思議だなと思うかっていうと、
うん、
原子1個とか、素粒子1個でそれが起きますっていうのは、まあまだ理解です。
まあまあまあ。
でも猫は無理でしょっていう話や
ん。ああ、まあその、箱開けるだけで粒子が、変わったりするのはわかるけど、
うん、
猫レベルのサイズが死ぬことはないでしょ。
猫めっちゃでかいやんと、うんうん、原子から見たら、はいはい、みたいな話で、っていう疑問というか、そこに論理的な飛躍があるっていうのはわかるやん、うん。
はいはいはい。
それはなんとなくみんな多分わかって、うん、だから偶話ですよねって言うんやけど、じゃあ、どこにその境界がありますかっていう話。
まあ、どこまでは観測効果出んねんっていう話ね。
観測効果で、まあまあまあそうです、そうです。だからその量子的な現象、重ね合わせっていうのが、じゃあどれぐらい大きいスケールなら起きるんですか？
まあまあまあまあ。
どこに敷地があって、で、それは人間に扱えるもんなんですか？みたいな話っていうのが、うん、まあ次の謎としてあるわけ。
はい、はい。
シュレディンガーが問いかけてることは、あの実験問いかけてることはいっぱいあって、その中の一つはそれなのよ。
うん。
どこに限界があるんですか？で、今回のノーベル賞は、限界はないっていうことを示した。つまり、猫でもできるよって言ってる。
やばいな。
っていうのが、まあ、今回の実験で、その要は、その、素粒子1個で起きることっていうのが、すごくたくさんのものになったとき、1億個とか10億個とか集まったときに、同じように起きますかっていう問いに答えて、実験上起きることが分かりましたってやった人なんですよ。
はあ。なるほどな。あ、じゃあ、なんか、猫でもあり得るってことか。
猫でもあり得る。
そのサイズに関係ないと。
サイズには関係ない。
そう。
君が言ってることはすごく正しい。サイズには関係がない。じゃあ、どうやったら猫で起きますかっていう話ですよね。次気になるのは。
猫レベルでも じゃあ当たり前に起こるんかと、同等に。
そう。で、猫レベルで、起きますよっていう実験を、まあ、この人はするんです。実際には、うんうん。皆さんね、多分超電導っていうのは有名な現象があって、はい、電気抵抗がゼロになります。
コンバドラ V ではなくやもんね。それ超電磁やから。
はいはい。超電導っていうね、うんはい、現象があるんです。だから
浮いてるやつね。
浮いて、まあそれマイスナー効果なんですけど、うん、それはちょっと磁気的な側面、超電導、うん。で、電気的な側面と磁気的な側面があって、超電導には、うん、まあ細かい話はやめとくけど、はい、浮いてるやつが超電導やっていうのは、まあ一つでもあるやけど、もう一個言うようなのは、電気抵抗がゼロになるんですよ。だからどこまで電気を通しても全くロスしない。
なるほど、なるほど。
っていう無限に届く電線が作れるわけ、理論上。
だから地球の裏側にやっても電気は100億と100に届くと。
そう。それがさ、だって自由自在にできるんだったら、うん、地球で一個だけ誰も住まへん島にバカでかい発電所作って、
世界中に。
電波作って全世界に電気送ったら、
そうやな。
電線だけで発電所いらないって話なんでしょ。確かに。確かに。だからこれすごいことですよ。うん。だからみたいなことが起きるんで、超電導ってすごく大事な技術なんですね。で、その超電導っていう現象は、まあ、皆さんが知ってるようにそういう、まあ、結構現実的な大きさのものでもできるわけよ。
うん。
だから電線とかでも、まあ実際できる。例えば、1メーター届かせるとかっていう超電導は実現できてるやん。
はいはい。
だそれって量子現象、実は。シュレディンガーの猫と同じことない。
あ、
目に見えるサイズでしょ。
量子ができてんのも1メートルも一緒やんと。
そう。超電導って量子力学だから。
で、1メートルできたら、もう全部一緒じゃないみたいな。
そう。あれは粒子1個で起きる現象を1メーターで起こすことに成功してるわけ、実際。
は
ぁ。で、みんなで言う磁石浮かすっていう、まあ、磁石浮かすための、まあ、浮いてる方のちっちゃいやつが超電導物質なんですけど、はい、あれも、実際だってみんな知ってるのって1センチぐらいあるでしょ ?1 センチぐらいの円盤で。
まあ、目に見えるよな。
そう、目に見えるサイズで、あれは、あたかも、1センチの円盤が一つの原子かのように振る舞ってるからあれができるわけです。
ああ、なるほど、なるほど。ちか、超電導も量子力学やねんな。
あ、そうですね。
量子力学っていうのはさ、
はい。
なんかさも、一般会話でも、まあ、量子コンピューターがもうすぐできたらとか、うん、一般化したらとか、ネットなんかでも、まあ、量子コンピューターがもうすぐ搭載でとか書いてるけど、はいはいはいはい、分かってんのみんなって思うよね。
まあそうです。
何を量子コンピューター、なんかスーパーコンピューターぐらいの、
はいはい、はい。
SF 的な単語として使ってるよな。
ああ、まあまあまあまあ、すっごい速いコンピューター、異次元に速いコンピューターぐらいの、
よ、わからんけど、
話とか、AI も人間より賢い生物がいたら、みたいな感じで捉えてる、とはまあ思います
けど、ね。知らんけど系やな。
はいはいはい。まあそれはそうなんですよ。なんですけど、まあそういう、目に見えるような大きさでも、量子現象は起きるよね。っていうのを、きちっとその識位置がないっていう、その、どんなに大きくなっても起きえますよっていう話をした人らなんですよね。
はいはいはい。
で、そのために起きる、じゃあなんで猫は量子化されないのっていう、なんでシュレディンガーの猫みたいなことは現実に起きないのかっていう話になると、うん、実はその量子現象を起こすためには邪魔者がいっぱいあって、
は
あ、邪魔者の一つが熱なんですよ。
ああ、なるほど。
熱で物事、物って全部入れるんですよね。
なるほど、なるほど。
振動すると状態が変わるので。
なるほど、
それで量子化されてるその、まあ、決まったエネルギーしか取れなくて、そんな簡単に別の状態に移れないっていう状態になるわけなんですけど、まあ、量子化っていうのは。
それは、陸の上のクレーンと海の上のクレーンで、それは違うやろ、みたいな。
あ、そうそうそうそうそう。精密にクレーンで上げ下げしようとしてるのに、海が揺らいでるから。
めっちゃむずなるやん、みたいな。なるやんな。
むずなるっていうか、まあ、その、精密に動かそうとしてるレベルよりも揺れてるからもう無理やんみたいな。
そうやな。
話になるっていうことが、まあ、当たり前すぐ起きるんですよ、ね。うん、うん。量子状態がすぐ崩れるわけです。でも、まあ、この人らが示したのは、まあ、実験系をすごく工夫して、これ実際には超電導物質の中のジョセフソン接合っていう、まあ、電気の流して、それを電圧を測ったりするっていう実験ができるんですけど、うん、はいはい、で、それで、ある程度以上の電流流して、揺らぎが崩れたら電圧が検知できる。そういう実験系を作って、で、いつ今量子状態壊れましたかみたいなのが分かるようにしたっていう実験をしてるんですね。で、それを、まあ、やることによって、その、 結局、量子現象っていうのはそこそこ大きくても、熱の影響がない、熱振動の影響がなくて、
うん、
さらに、まあその中で、一応、例えば物質が、同じ物質が純度高く存在してるとか、そういうふうに、その、量子現象が起きるような、まあ、塊、うん、量子の、まあ、なんて言うんだっけな。まあ、相互作用なんですけど、はいはい、全体が一体になれる条件っていうのはあるんですよ、やっぱり。うん、だそれはまあ、そこそこ厳密に守らないといけないんですけど。
けど、まあ、要は、でかいもんでも、量子力学的、理論で動かせるような研究をしたいと。
そう。で、その、かく乱するような、まあ、要因をちゃんと取り除いてやれば、
うん、
いくら大きくても、一体化した原子のように振る舞わせること自体は不可能ではないっていうことを示
したんです。まあ、だから結局、1センチはいけたけど、1メートルいけんやから、1キロでもいけるんちゃうみたいな話になってきてるってことだな。
そうです、そうです。
あ、結構そう思うと人類の今後にすごく関わりそうな。
そうですね。
量子コンピューターにしよう。その、はい、超電子にしよう。超電導。
超電導。うん。で、これ実は結構古い仕事で、
うん、
多分40年前ぐらいの仕事なんですよね。
超電導が僕らの面に、なんか、子供科学館とかで見れるレベルに来てるってことはそういうことやな。
あ、まあそうですね。超電導自体は、相当昔にノーベル賞に出てて、何回も出てるんですよ、超電導ってノーベル賞。
まあ、それだけ人類の未来の力になりうると。はい、
ああ、まあまあまあ、そうですね。
考えられてることよね。
はい。もちろんそういうことなんですよ。
で、研究することに今後の富があるはずってことだな。
はい。で、この、あ、そう、1985年の論文らしいで、40年前ですね、やっぱり。
は
い。っていうのが、まああって、で、ただね、その、さっきのその、大きいものでも一体化して動くよっていうことを実証した人っていうのは、うん、実はこれ、この3人じゃないんです。初めて実証したのは。でもその人亡くなってて、
はは、
何やったっけな。ウェブですよ。リチャード・ウェブやったかな。
はは
っていう人が、まあ、作中にあったんですけど、ちょっと早くいなくなっちゃったんですよね。っていうのもあって、その人にはノーベル賞行ってないんですけど、で、今回の3人に行ったんですが、実はその、この研究って、すごくライバルがいっぱいいるんです。
はは
で、その中で、この人らは、その、量子状態が大きくてもできるよっていうことだけじゃなくて、大きくても、その量子化されたものっていうのは飛び飛びのエネルギーしか取れないんで、
うん、
全然違う状態にポンポンポンって移っていくんですけど、
うん、
そういうことが大きくても起きますよっていうことまで証明したのがこの人なんです、
ね。あ、じゃあもう一個先ない、はい。
そう、だからもう一個プラスになってるので、受賞理由にも、まあ一応その、わかる人、いや、ちょ、専門用語になるんであれなんですけど、エネルギー量子化の発見っていうのもついてるんですよ。
はあはあ、
これを初めてやった人なんです
よ。まあ、だから、その、超基礎研究よりは一歩進んだ基礎研究やけど、
でもまあ、超基礎研究ですけど、他のグループよりもちょっと一歩先まで早くに手をつけた。
まあ、ルナシーぐらいやな。ビジュアル系で言うと。
そうですね。
X じゃないんやけど、みたいな。
まあまあまあまあまあまあまあ。
ぐらいの、
そういう
グレールらしいぐらいのレジェンドですよ。
あ、まあまあ、でもそうです。う
ん、
はい。
第一世代やんな、みたいな、
ね。みたいな話で、はい。で、実はこの話って、シュレディンガーの猫も、できるよっていう基礎実験なんですよ。
はい。
で、実はこれの、次のシュレディンガーの猫ができましたっていう実験が1999年にあるんですけど、
そうな
ん、これは多分、だから流れ的には、量子コンピューターが実用する前に、近い将来ノーベル賞出そうって僕は思います。
なるほど。
けど、それは日本人が絡んでます。NEC の人。
はい、で、量子コンピューターの一勢には日本人がおるんや。
あ、いますね。その重ね合わせを最初に実証した人はな、日本人と、まあ、日本人とか、日本の研究所で、日本人と、台湾人と、あと何か、もう一人外国人です。はい。
なんかさ、けど、要は、原子レベルのことで、この世の自然の断りみたいなのを、理論で言うのが物理学なんやけど、
はい。
その理論上はこうなるはずって物理学を現実的な実験で証明していくのが今のそういう人らがやってることで、
うん、
で、そういう分子レベルの理想論みたいなのが量子力学って考えたらもう大事だって。
ああ、まあでも理論と実験で分かれてるんですよ。
は
あ、
はは
あ、ね、理論は先行するんですよね。
まあそろそろね。
で、理論っていうのは間違ったことも言い放題だから。
多分こうじゃないって仮説だもんね。
玉石混合でいろんな理論が出てきて、うん、で、その中で、これは正しそう。あと、結果がちょっと異常だから面白そうみたいなのをみんなが実験でこぞって実証しようとしてるんです、うんうんうん。で、ノーベル賞って理論だけだと出ないんですよ。
ああ、実証がいい。
実証されて初めて 理論とひっくるめて出るんですよ。
まあ間違えるかもしれないからね。
うん、そう。実証されないといけないっていうことで。
いや、で、量子ってもんは、その、物理、だからその分子レベルの、こうなったんだ、こうなるはずという理論から来てる、なんか、証明みたいなイメージなんやけど、僕の中
で。ああ、でもまあまあまあまあ、そうですよ。
そ
う
です。で、それの理論の部分が先行ってるから、ちょっと絵空ごとというか、
はい、
ファンタジーやったり、なんか空想の世界っぽい出来事になるなって。
はいはいはいはい。
だ実際、大工さんが作った木から作った木、この木とこの木はさ、こうなるんじゃないみたいな順番じゃなくて、人類は多分自然の木ってのはこれぐらい強いからこういうことができるはずみたいなさっき言ってて。
はいはいはいはい。
で、それを実際にやるとほらできた。
やんでな、やるときに実験家っていうのはさ、木が強いかどうかをじゃあ測る方法を考えて測りましょうよから入るわけ
だ。まあまあそうだよね。
で、測ってやっぱ強いよねって、測り方確立したよね、強いよね、他のものよりこういうふうにいいよね。
じゃあ何階建て、この木で何階建てまで作れるはずやねみたいな。
で、何階建てまで作れるはずやねんを言った。で、言ったら今度建築ができる人がやってきて、あ、じゃあこういう設計にしたら、こういう強度のものがないとできない夢のような設計がありますよっていうことをやって、で、次大工さんがやってきて、じゃあ実際作りますってなって、で、できた、すごいってなったら、やっとノーベル賞出るわけ。
そうだね。で、まあ僕らその量子って言葉むずいから、
はい。
木ってこうやって組んだら家できるよねはなんとなく手探りで分かって、
はいはいはい。
やってきたことの延長にあるから、
うん。
二回できるってことは三回できるんじゃないみたいな。
そうね。
言うけど、量子の世界では、この木の強度はこれやから、多分マックス18階建てまで行くで、みたいな。
はいはいはい。
おさっき言われて、いやいやいやいや、二階建てでも無理やで、みたいな。
うん。
言ってる、ここの間のさ、差がさ、
はいはいはい。
僕らが思う物理の難しさになると思うんだけど、っていうところをすっ飛ばしての、だから量子コンピューターなんかすごいっていうのは、理屈は分からんけど、みんな分かってるのはなんかすごいことだけ分かってるみたいな。
そうです。
すごい計算早いんでしょみたいな。
はい。
っていうのは、その理論上これができるからっていうのが先にあるから、
うん。
遠い国にあるように感じるんやろなっていう話。
まあそうですね。なんか僕これ最近知ったんですけど、
うん。
なんか医学生理学賞と、物理学賞と科学賞ってあるじゃないですか。
は
い、で、医学生理学賞が一番実用化したかどうかじゃなくて、ほんまに学術的な発見、に重きを置いてるんですって。で、物理学は、それよりはもうちょっと応用が見えてからしか上げないけど、やっぱり基礎に上げる傾向があるんですって。で、科学は本当に製品化とか世の中に出るぐらいまでまで。
人に役立つみたいな。
そう。まで見えないと、だから結構応用を重視してて。
まあ、けど単純に数が多いからとかじゃなくて。
あ、じゃないと思います。そんなことない。で、応用までしたのを見てから、やっぱり上げるし、なんならその基礎理論ではなくて、やっぱりそのプロセスっていうか、そのどうやって世の中に役立てるかみたいなところをまで見た人っていうのにあげるっていうふうに、ちょっと最近は傾向づいてるっていうか、どうもそういう先行してるんじゃないかっていう分析があって。
まあまあ単純に選ぶ人の好みなんかもわからんけど。
いや、でもまあまあ少なくとも最近の方針はそういうふうにして先行してる。
寄ってるよね。
ぽいよねって結果見てると、っていう分析があって、ああ、確かにそうかもなって気はしてて、だからまあ、医学が一番学術よりで、間に物理があって、科学が一番応用よりっていうか、うん、みたいな、そういう重視度が違うみたいなことがあるんかなっていう話は、ありますね、うん。
はい。というわけで、
はい。
説明になってんじゃないですかね。
はい。
正月から小難しい話を。
いやいや
しました
ね。日本物理学会が出してる説明が大変わかりやすかったです。
あ、
日本じゃない。応用物理学会。
けど物理はさ、やっぱりさ、
はい。
僕はいつも言うけど、これある程度の基本姿勢なんやけど、
はい、
日本物理学会ですね。僕は一般人にしちゃ、また物理とかのことを多少理解しやすい。
まあね、1000回聞かされてるから、ね。
そうそう。っていう立ち位置で、アニアギは科学者にしては多ジャンルに一応理解が示せる。っていう二人が、こう、一般と専門の知識を二人の通訳によって伝えるのが
正解。まあまあまあ。
と思ってるんで、今回大変らしい回かなと。
まあそうかもしれない、
ね。むずいよ。
はい。
一般人が聞くにはむずすぎるよ、これ。
はい。
量子ってまず分からへんのにさ。
まあまあそうですね。
なん、って思いますが。
まあでも量子もね、慣れみたいなとこありますよ。やっぱ。
アメコミと似てるよな。
まあまあまあ。
アメコミを見出すときに、これは、これの一巻はとか、一巻とかないからって言われて。って。スパイダーマンの最初だって、あるけど別に一巻とかじゃないって。
そう。
うんって。
このシリーズは6冊。みたいなこと言われ
て。で、これ書いてる人はこれも書いてる人。で、これは違う人。ええー、って。で、こっちに出てくるこいつは、 仲間やけど、こっちやったって、みたいな。は、どうしたらさ、なれろって言われてくる。
確かに。クリエイターも一人じゃないしね、漫画家も。
ふわっと見て、ふわっと、なんとなく捉えていくもんやって言われてる。そうか。それと似てるかもしれませんが。
確かに。
はい。というわけで、
はい。
今年は毎週月曜日僕、ナンバー白銀に行きまして、19時から部活と銘打って、なんか部活をやりたくてね。
去年からずっと。はいはい、まあ僕もヨーヨー部を。
そう、ヨーヨー
部。目論んでますけど、今。
まあなんか大人が好きなことで集まって月1回喋ったり、集まったり、できる場を作りたいっていうのが僕の思うイベントで今やりたい。
はいはいはい。
で、平日の月から僕はそういうことを増やしていこうっていう感じになってるんで、よかったらぜひ、月曜日も遊びに来てもらえると嬉しいです。月か水木。で、僕は月曜日担当してるから、本の交換会とか、映画を作ろうとか。
はいはいはい。
ビリヤニ作ってみようとか、焼き飯焼こうとか、そういうの。
なるほど、なるほど。
で、アニワギは第3火曜日にヨーヨーの集まりをしてくれてます。
はい。
なんで、よかったら、まあ、何も来たら、月曜いるんで、顔だけでも見に来てくれ
る。そうそう、別にね、興味なくても立ち寄れるんでね。
そうですね。部
活もね。
で、その後も普通におるんで、終電明けでもいるんで、ぜひ、よろしくお願いします。
はい。
というわけで、お届けしましたの部長かしわけと。
アニワギ合わせでした。今年も
今年もよろしく、アルデヒド。
はい。
どっこいしょ。星のかけらの力は解く NO ノーベルノーベルベル、それそれ大きなされやこれぞ以後極標世界を